4月1日から市役所の組織が変わります。さまざまな行政課題への対応や効率的な行政運営を図るため、令和6年4月1日から組織の見直しを行います。子ども部を新設、子どもと子育て支援を推進するため子ども部を新設します。部内組織は子育て支援課と保育児童課、公立保育所を再編し、子ども政策課と子ども家庭課、公立保育所を設置します。妊娠・出産・子育ての相談支援を行う子育て世代支援センターと、子どもや家庭の相談支援を行う子ども家庭総合支援拠点、家庭児童相談室を統合し、妊娠期から子育て期の相談支援を一体的に行う子ども家庭センターを新設します。スポーツの振興、スポーツ環境の充実を図るため、文化・スポーツ振興課スポーツ振興担当を再編し、スポーツ企画担当とスポーツ施設担当を新設します。建設部の再編、自然災害などに迅速に対応できるよう維持管理課と土木課を再編します。合わせて維持管理課を管理保全課に名称変更し、公園担当を新設します。筑紫駅西口土地区画整理事業が完了予定のため、区画整理課を廃止し、都市計画課開発担当に業務を引き継ぎます。デジタル化の推進、自治体 DX や行政手続きのデジタル化を推進するため、企画政策課デジタル政策担当を再編し、 DX 推進担当と情報管理担当を新設します。自治体 DX とは、自治体がデジタル技術を活用し行政サービスの改善や効率化を図ること。組織の変更箇所、改編する組織のみを掲載が表としてまとめてありますが、省略します。4月1日からの市役所本庁舎の配置、組織の見直しに伴い一部の課の場所が変更になります。令和6年4月1日からの市役所本庁舎の配置は次の通りです。変更になる課は赤の点線で囲んでいます。1階、生活福祉課を1階4番窓口に変更します。2階、子ども療育相談室は子ども発達相談室に名称を変更します。2階に集約、子どもの手続き例一覧、子ども家庭課3番窓口、妊娠・出産・子育て期のさまざまな相談、母子健康手帳の交付、妊産婦や乳幼児の健康審査、子どもの予防接種、産後ケア、赤ちゃんホームヘルパー派遣、子育て短期支援事業など、子ども政策課4番窓口、保育所・保育園の入所申し込み、幼児教育・保育の無償化、児童手当、児童扶養手当、一人親家庭の相談窓口、病児保育など。3階、環境課、農政課、農業委員会事務局、商工観光課を2階から3階に変更します。維持管理課は管理保全課に名称を変更します。4階、管財課を3階から4階に変更しますと詳しい配置が載っています。問い合わせ先、人事課。住宅の改修工事などの補助制度、経済対策事業住宅改修工事補助金、住宅改修工事の経費の一部を補助します。予算枠を超えた時点で受付を終了します。補助対象の改修工事、市内の施工業者が請け負い、工事費が10万円以上、消費税など除く。 令和7年3月31日までに工事が竣工し、完了届が提出できる改修工事。着手前の工事が対象です。工事種別、工事内容の順に読みます。住宅改修工事、バリアフリー改修工事、手すりの設置、段差解消工事、滑り止め工事など。省エネ化改修工事、壁、床、天井などへの断熱材の設置工事、省エネ設備の設置工事など。耐震補強工事、基礎部分補強工事、金塊、構造用合板などによる補強工事など。耐久性能改修工事、屋根、外壁改修工事、内部、床、壁、天井の改修工事、電気、給排水設備の改修工事、通路、塀、門扉の改修工事など。健康促進改修工事、ヒートショック対策工事、シックハウス対策工事など。生活向上改修工事、上下水道接続工事、合併浄化槽設置工事、下水道区域外に限る。緑化に伴う工事、防犯性向上工事など。補助金額はいずれも費用の 10%、 上限10万円。問い合わせ先、商工観光課。木造戸建て住宅性能向上改修工事等補助金。当該住宅に居住している所有者が住宅性能向上改修工事、耐震改修と省エネ改修を合わせて行う工事、建て替えなどに伴う除却工事を行う場合の経費の一部を補助します。補助対象の住宅改修工事、昭和56年5月30日以前に建築または工事を着工し、耐震診断の上部構造評点が 1.0 未満の2階建て以下の木造戸建て住宅、令和7年1月31日までに工事が竣工し、完了届が提出できる住宅性能向上改修工事や、建て替えなどに伴う除却工事。工事種別、工事内容、補助金額の順に読みます。住宅性能向上改修工事、耐震分、接合部や基礎の補強、屋根の軽量化、劣化箇所の改善など耐震化が向上する工事。費用の 60%、 上限60万円。省エネ部、窓やドア、外壁、屋根などの断熱性能を向上させる工事、 LED 照明、節水型トイレ設置など省エネ性能が向上する工事など。費用の 60%、 上限20万円。建て替えなどに伴う除却工事、解体・撤去工事、費用の 60%、 上限60万円。耐震診断、市の補助を受けて耐震改修工事を行う場合には必要で、耐震診断アドバイザーを派遣します。料金、簡易診断3000円、一般診断、床下、小屋裏侵入調査付き6000円。問い合わせ、アドバイザー派遣事務局、障害安心住宅、電話 582-8061。補助の対象者、1、住宅の所有者で補助金請求の際に当該住宅に居住していること。木造戸建て住宅性能向上改修工事等補助金の除却工事は申請時点で居住している住宅であること。また除却後に建て替えなどにより耐震性の確保された住宅へ住み替えること。2、世帯全員18歳以下を除く。2、市税などの滞納がないこと。3、暴力団関係者でないこと。4、 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと。必要書類1交付申請書、市ホームページからダウンロードできます。2住民票、世帯全員の記載がされたもの。3建物の所有者を確認できる書類の写し。4市税など滞納がない証明、18歳以下を除く世帯全員分。5改修工事見積書の写し。6改修工事設計書、図面など。7耐震診断の結果が分かる書類の写し。木造戸建て住宅性能向上改修工事等補助金の場合。8耐震改修計画書、木造戸建て住宅性能向上改修工事等補助金の場合。受付開始4月24日水曜日。必ず補助金交付決定を受けてから工事着手してください。交付申請から交付決定まで1ヶ月程度かかります。問い合わせ先、建築課。その他の住宅補助金など、介護保険、居宅介護、予防、住宅改修費、要介護者、要支援者が安全に生活するための軽微な自宅改修を助成します。上限20万円。ID 番号2647。問い合わせ先、高齢者支援課、指定指導担当。高齢者等住宅改造費助成事業。介護保険の認定を受けた人で、住民税所得税が非課税の世帯を対象に住宅改造費用を助成します。上限30万円。 ID 番号3784。問い合わせ先、高齢者支援課、高齢者福祉担当。居宅生活動作補助用具、身体障害者手帳を持つ人や難病患者などを対象に、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修費用を助成します。上限20万円。 ID 番号2892。問い合わせ先、生活福祉課、障害者福祉担当。雨水貯留タンク設置補助金、雨水の流出抑制有効活用を図るため、雨水貯留タンクを設置する人に補助します。上限3万円。 ID 番号3358。問い合わせ先、上下水道工務課、下水道担当。ブロック塀撤去費補助金、震災時におけるブロック塀倒壊などの被害防止や避難経路の確保を目的に、道路に面する危険なブロック塀などの撤去費用の一部を補助します。上限16万円。 ID 番号16678。問い合わせ先、都市計画課。住宅用エコエネルギー導入促進事業補助金、住宅用太陽光発電、民生用燃料電池、住宅用蓄電池を自宅に設置する人に補助します。上限10万円。 ID 番号25863。問い合わせ先、環境課。浄化槽設置整備事業補助金、生活排水、台所、洗濯機、風呂場などから排出される水による水質汚濁を防止するため、浄化槽設置費用の一部を補助します。 ID 番号25863。問い合わせ先、環境課。まちづくり座談会を開催しました。住みたい街日本一実現のため、平井市長が地域の皆さんと懇談を行っています。その中の主な意見を紹介します。まちづくり座談会の内容はホームページでも紹介しています。二次元コードがあります。1月27日、上屋敷西区、テーマ防災、避難所である三笠コミュニティセンターや芦木小学校のそばには宝満川が流れている。大雨で溢れないように対策をしてほしい。安心して住み続けられるよう災害への備えをしっかりとしてほしい。 2月3日、龍明宿、テーマ、都市計画。龍明宿は大変便利の良い地域だと思う。農地を守ることも大事だが、将来を見据えた町づくりのため、開発についても考えていきたい。同じく2月3日、石崎区、テーマ、教育。小中学校のリモート教育が遅れているように感じる。先生たちも忙しいとは思うが、子どもたちに向き合う時間を十分にとってほしい。また ICT 支援員の配置などで充実させてほしい。2月10日、紫区、テーマ、市の魅力。筑紫野の知名度向上のために太宰府と一緒に歴史資源を活用した観光振興をしてはどうか。 ICT 教育で精神気になるくらいの気持ちで施策を進めてほしい。問い合わせ先、秘書広報課。1本目の A 面はここまでです。このままの位置で B 面へお回しください。